皆さん、おはようございます。こんばんは。このポッドキャストは、毎週水曜日夜7時にゴルフにまつわるすべてのことについて素直にお届けするゴルフラジオ番組となっております。皆様、いかがお過ごしでしょうか。まだね、やっぱり8月中旬ということもありですね、暑い日が続いておりますが、あともう少しの辛抱なんじゃないかなと思っております。まあ、この暑い中でもですね、やはりこう日々レッスンに来られて少しでも上手くなろうというふうに努力している方がですね、かなり多いなという印象を最近受けております。まあ、ただこう無理はね禁物ということで、熱中症になってしまってですね、倒れては元も子もないので、まあ、そのあたりはしっかりバランスを見ながらですね、ゴルフを楽しんでいただけたらなと思っております。そんな、こうレッスンで最近ちょっとこう感じたことをですね、また前回のパターの選び方についての、まあ、引き続きの今度はこのアイアンの、まあ、ヘッドに関してですね、どういってこうどういった視点でクラブを選べばいいかなとか、あとはご自身の持たれているクラブって自分に本当に合っているのかどうかとか、あとは優しいなと思っていたクラブが実は難しかったりとか、なんかそういったことがですね、お客様と話していて結構感じたので、今回その点についてお伝えしたいなと思っております。で、その前に前回そのパターの座りが良いパターを選びましょうっていうふうに、まあ、一つのパター選びの基準としてお伝えしたんですが、まあ、そのリスナーの方からですね、ひょっとしてこの話は僕のパターではないですかっていう、まあ、コメントをいただいて、まあ、実はそうなんですみたいな話をしてて、まあ、その方もやっぱりこう構えた時に座りがいいパターだなと思って、まあ、購入されたっていう部分が大きかったみたいなんですよね。やっぱりそういったこう座りがいいとか、こうフェースの向きがいいなとか、まあ、そういったところに結構敏感になれると、こう値段ではないというか、まあ、流行りにこう流されなくて済むというかですね、やっぱりこう毎月とか、もしくは毎年ですね、新しいクラブがリリースされてですね、まあ、いろんなプロが使って、もちろんこう広告を使ってですね、まあ、クラブというものをまあこう販売されるんですけども、やっぱり見極めっていうのは結構大事で、いくらこう投資をしても、やっぱり、まあ得られるものが少ないパターンの方が結構多いですよね。なので、まあその、高額、高価な、まあ、クラブなので、まあ、このラジオではですね、まあ、皆さんにできれば、いいクラブと出会ってほしいということで、そういうふうな話をさせてもらってるんですけども、まあ、今回このパターではなく、アイアンについて、皆様にお伝えしたいなと思っております。で、このなんでアイアンにしようかなって言ったきっかけなんですけども、まあ、たまにこのレッスンで僕はデモンストレーションという感じでお客様のクラブを借りて 2,3 球打ったりとかさせてもらうんですけども、こうパッと手に取って構えた瞬間にですね、このクラブ難しいぞとか、このクラブめちゃくちゃ構えやすいなとか、あとはこのお客様にとっては優しすぎるとか難しすぎるっていうのが、こうフィーリングというか、まあ、根拠があるのかないのかって言われると難しいんですが、まあ、長年の経験からこれはちょっとこうなんじゃないかなって思うことが結構多々あります。まあ、先日、ある男性のクラブを使わさせていただいて、これものすごい難しいというか、こう美しいんですけど結構許容範囲がこう狭まってきますねって話をさせてもらったら、まあ、そのお客様は、そうなんですかみたいな、こう、フィードバックがあってですね、あ、意外にやっぱりこう、見てる視点が違うというか、 なんかこう構えやすさ重視で、こう捉えられてる方が、まあ多いのか、まあそのあたりは自分のこの好みというか、なってくると思うんですけど、やっぱり、その方の、スイングバランスとか、力感とか、あとは、その人のレベルとか、いろいろ見させてもらったときに、あなたにとってはこのアイアンのタイプがいいんではないかなとか、あと未来につながるのはこのアイアンがいいんじゃないかなとかっていうことを結構僕の中で感じたりしてるんですよね。結構こう何が大事かっていうと、こう、クラブを選ぶときっていうのは、まあ、たくさんあると思うんですけど、まあ一つは優しいかどうかであるっていうところと、あと構えやすさですね。で、もう一つが、綺麗。まあ、ヘッドが綺麗とか、美しいとかっていう、こう、デザインのことについて考えるべきポイントがあったりとか、まあ、あと、またもっと深くなってくるんですけど、シャフトとのバランスですね。シャフトがしなるタイプとか、硬いタイプ、もしくは、柔らかくて重たいとか、硬くて軽いとか、まあ、いろんなものがあるので、まあ、ここまで言うと結構ごちゃごちゃになってしまうので、まあ、今回このヘッドだけに限らしてですね、お伝えしようかなと思ってるんですけど、まあ、多くの方は、この、ゴルフがだんだん分かってくるとですね、美しいとか綺麗だねって分かってくるんですよね。なんかこう、リーディングエッジがものすごく美しいとか、なんかね、そういうニュアンスあるんですよ。これ、ハテナマークの方もまあいる、まあ大半の方がハテナマークかもしれないんですけど、やっぱこう突き詰めていく、いけばいくほど、やっぱこうシンプルになってくるんですよね。なんですが、この結構落とし穴があって、美しく、まあシンプルになればなるほど、オプションというものがどんどんどんどんこう、落とされていくというか、いろんなものをくっつけて優しくしているけども、いろんなものをくっつけすぎると美しさが損なわれるとか、逆にオプションがないともう本当に鉄の塊みたいな、いう風になってしまうので、逆に言うとそれは美しさにつながったり、まあ、本当にシンプルっていうところになってくると思うんですけど、このバランスがすごく大事になってくると思います。これは、まあ、自分にド M な方であれば、よりストイック、難しいという視点でも捉えられると思うんですけど、僕もね、最初はゴルフを始めた頃っていうのは、マッスルバックと呼ばれる、まあ、本当にシンプルなものを使いなさいと、コーチに言われたことがあります。まあ、難しくさせといて、後で楽しようねっていう考えだったりとか、あとは難しいアイアンっていうのは、その芯で捉えれる幅っていうのがめちゃくちゃもう、まあ指の関節一本分っていう感じになってくるんですよね。で、それぐらい芯を外してしまうと平気で10ヤード、20ヤード落ちてしまうんですよ。で、それをまあ追求して芯を捉えていくっていうことが美学だって捉えてる方もいれば、まあ逆に、いや、そんな難しいの使ってるから、変に力が入ったりとか、力感が損なわれるし、当たらないと面白くないでしょとか、18ホール持たないでしょっていう考え方もできると思うんですよ。で、これは多分どこまで行っても、明確な答えっていうのはなかなか難しいと思います。どっちもやれればいいんですけども、まあ、どっちかをチョイスして最終的に上手くなっていく。それが今までやってきた、積み上げてきた結果であるんですけど、もう完全これもまた個人の主観になってくるんですけど、僕は最初そのマッスルバッグを使いなさいと言われて、まあその美しさに惚れてですね、まあこうゴルフを上手くなりたいと思って、まあそれに、まあ2、3セット目ぐらいで手を出したんですかね。最初はちょっとよくわからんアイアンを使って、言われるがままに買って、そこからもう一個やって、3回目ぐらいにコーチになんないそのアイアンみたいな言われて、マッスル使えよみたいな、 話になってですね、マッスルを使い出して、で、まあそれはそれで、今のまあコーチング業としてはものすごくいい経験になったし、悪いとは言わないんですけど、まあ過去を振り返って思うことは、やっぱり難しいアイアンをわざわざ使う必要はないなっていうことが、まあ一つの今の、現時点での最新の結論になってます。もしかしたら来年変わってるかもしれないんですけど、やっぱり、まあ、いろんなデバイスもそうですけども、楽に楽に、そして簡単によりスマートにっていうふうに考えているというか、まあ最近 iPhone もそうですし、使いやすさを追求したりとか、まあより簡単にいい写真が撮れたりとか、いう部分で、まあ今その写真を撮って、カメラ屋さんでこう現像してもらってっていうのはないと思うんですよね。で、その現像したからいい写真が、まあ撮れるかっていうと、やっぱその人の力量によって、その難しいカメラを使うと使いこなせなかったりとか、結局そこで挫折をしてしまうっていうパターンが結構多かったりすると思うんですよ。ただ今、こう iPhone とかでも、本当に、赤ちゃんでもボタンを押したらプロのような写真が撮れるという時代って考えていくと、やっぱり、その、皆さんが練習できる期間も少なくて、かつ、ラウンドで楽しみたい。そして、何よりもゴルフって、こう、大自然の中で、仲間と共に楽しく、お酒が好きな方も、プレーが好きな方も、喋ることが好きな方も、散歩が好きな方も、いろんな方がいる中で、やっぱり追求するものっていうのは、上手くなることももちろんそうですが、何よりも人生を楽しむ。一部の一つの娯楽だと思うんですよね。やっぱりその中で考えていくと、美しさもあって、かつその人に対するストレスを少しでも減らすっていう優しい要素がやっぱ 50% 以上ないと、僕はちょっと結構厳しいんじゃないかなと思ってます。で、まあ、私はこのブランドが好きですって、やっぱり今回もこのブランドにしようかなっていう話をしてた時に、まあ、僕が結構言うのが、いや、他のブランドもぜひちょっとフィッティングに行ったりとか、一度調べたりとか、まあ、ショップに行ってみてもいいんじゃないかなっていう時は、大体そのクラブって、あんまり合ってないんじゃないですかっていう、まあ、ニュアンスを含んでたりするんですよね。ただ、やっぱり、それぞれの好みというものがあるので、まあ、僕自身、その 100% 否定するわけにもいかないですし、僕自身が 100% 合ってるわけではないと思ってるので、まあ、そこはなんとなくこう、ぼかしを入れてですね、お伝えするんですけど、やっぱりなんとなくね、わかるんですよね。まあ、どこのメーカーとは僕は言わないですが、本当に優しさを歌ってるクラブでも、僕はこれ、いやー、海外向けじゃないですか、みたいな思ったりとか、結構ハードですよとか、あと球結構上がりにくいですよとか、っていうことを、まあ、感じてたりするんですよね。まあ、それを、やっぱり素直にお伝えできる、なんていうんですかね、までにはやっぱりお客様とのその信頼関係というか、やっぱり毎回こう来てくださって仲良くなってるお客様に対しては結構本音で言うこともできるんですけど、やっぱり年に1回しか来ない方とか、まあ数ヶ月に1回しか来ない方とかに対してはなかなかそこまで踏み入れることができないっていうのは、まあ事実だと思います。まあそのゴルフに限らず、やっぱり仕事とかも、でもそうだと思うんですけど、まあ本当に、まあ今回その何が言いたいかっていうと、やっぱり自分の主観というか、自分はこうだと思ってる人ほど、いいクラブに出会えないっていうことが何よりもだと思うんですよね。なので、まあ、いろんなコーチに聞いたりとか、まあ、本音で喋ってくれる人がいたりとか、 そういったこう優しさと美しさ両立してどちらも満点でなければいけないなと思ってるの でそういうクラブって実際あるんですよね。ただやっぱりそこに行き着けない人も結構いるので、まあ、今回の話はですね、もし、クラブを買いたいなとか今のクラブどうなのかなって思っている方に何かね参考になればいいかなと思って今回お話をさせていただきました。今回もね完全主観の話になってくるんですけども、一つでもヒントになれば嬉しいなと思っております。はい、皆さんいかがだったでしょうか。あんまりクラブにね興味がない方はもしかしたらあんまり面白くなかったかもしれないんですけども、そういった興味が出てきた時にですね、またこの話を、パッと思い出していただけたら、すごく嬉しいなと、思っております。そしてですね、ちょっとラジオなんですが、毎週ですね、水曜日アップをさせていただいてるんですけども、ちょっと2週ほどですね、お休みをさせていただこうかなと思っております。30日と6日を飛ばしてですね、9月のまた13日にアップをしていきたいなと思っております。いろいろまた対談をリクエストしてですね、誰か話してくれる方がいればですね、そういう方と話して皆様に何かね、またゴルフにまつわる素直な部分を、ヒントになる部分をお伝えしていけたらいいかなと思っておりますので、まだ過去のエピソードを聞いていない方はですね、またぜひ振り返ってみてもらったりですね、またこう再度聞いてみるとですね、キャッチーな自分に合うようなタイトルのラジオがあればですね、聞いていただけると、おそらくまた新たな感じ方ってのは多分違うと思うので、そういうふうに使っていただけたらなと思っております。ということで、また2週間空けてですね、その次の週にアップしたいなと思っておりますので、ぜひまたその時も聞きに来てください。またコメント等も皆様からお待ちしておりますので、よろしくお願いします。まだまだ暑い日が続きますが、皆さん楽しく汗をいっぱいかいて乗り切っていきましょう。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のラジオも聞きに来てください。ではでは。